このところでまたしばらく読書をずっとごたごたとやりますけれども、また深めて理解していただきたいと思います。特にこれは私たちが6章の12節以下に私たちの生き方が具体的にキリスト者としてこう生きてくださいというパウロの勧めがあります。その根拠が1節から実は11節までの話なんです。それによってキリスト者ってどういうふうに生きるのか、12節で言っています。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけませんって言ってますから、これは私たちのクリスチャンとしての生き方ですよね。で、私たちは言い悪いとかなぜこうするのかっていうその時にその理由というのが聖書にはちゃんとあるんだということです。私たちの行動の一つ一つに実は根拠を持っているというのがパウロの主張であります。それが1節から11節までであります。で、その中でこの原理が6章の1節から11節までの原理がきちんと聖書の原理が私たちの中に受け止められていないと12節以下のことが律法になってきます。こうしなければならない、ああしなければならないというふうになっていってます。ですからこの6章の1節から11節までは本当に大切な点だというふうに思っておりますので、ちょっとしつこいようですが今日はですね、3節4節の4節を中心に考えてみたいと思います。まず3節と4節をお読みします。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。さあ、ここのところで言っているこの3節の、先週もお話ししましたがキリストイエスにつくバプテスマって言っています。で、これはキリストイエスに結び合わせてくださる聖霊の働き、聖霊の神様の技ということをここでは言っていると理解した方がいいと思います。決して私たちのこの水に沈めるとかそこから起き上がらせるというそのバプテスマの形式のことを言っているわけではありません。そうではなくて、聖霊なる神様が私たちになされる技、しかもそれはバプテスマという言葉で表現される方がふさわしい聖霊なる神様のお働きなので、キリストイエスにつくバプテスマという表現を使っています。なぜかっていうと、ここにありますように、何かというとキリストイエスにつくバプテスマというのは何かというと、その死に預かるバプテスマって言っています。キリストが十字架について死なれた、墓に葬られた、それに結びつく、それに結び合わされる聖霊なる神様の働きを受けた私たちっていうふうに理解したらいいと思います。で、ここで、この論理というのは、よくクリスチャンでない人たちが、キリスト教を批判して言う言葉です。じゃあ、何をしたって行いによるのではなくて信仰によって救われるというならば何をしたっていいじゃないかという話が御聖音の中に出てきます。でもそうじゃないんだっていう話の中で、じゃあこの罪多いものが神様の恵みというのを私たちに本当に明らかにしてくださるんだならば、じゃあ神様の恵みが増し加わる、それがはっきりと分かるためにはもっと罪を犯し続けようではないか、そうすれば神様の恵みがもっと分かるんじゃないかという反論が出てくる。で、それに対してそうじゃないんだ、罪に対して死んだっていうのがどういうことなのかっていうと、キリストイエスにつくバプテスマ、キリストイエスに結び合わされる聖霊なる神様のお働きを私たちは受けたんだっていうんです。で、ここでですから、もう 恵みが増し加わるために罪の中にとどまる、罪を犯し続ける、その方がいいじゃないか。絶対に二節でそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうか。さあ、今私たちにキリスト者であるということは、イエス・キリストに、キリストイエスにつくバプテスマ、キリストに結ばれるためのバプテスマを受けたものであるということを言っています。これを言って、で繰り返しますが、それは同時に私たちがキリストに起こった数々の出来事にも預かっているということです。ということはどういうことでしょう。キリストが何をなされたでしょうか。貧しい者には福音が語り伝えられ、そして病が癒される、そして悪霊が追い出される、そういった数々の技をなされて、そして最終的にキリストは十字架につけられて3日目によみがえるという、その数々の出来事に私たちも同じようにそれに預かっている。つまり私たちは実際はそういう経験をしていないけれども、経験したものと見られるっていうんです。先ほどもね、祈りの中にありましたが、私たちがどう見るかではなくて、神様が私たちをどう見てくれるかっていうことが重要なんです。人が私をどう評価するかが問題ではなくて、神様があなたをどう見てくださってるか、私をどう見てくれているかということがとても重要なことなんです。パウロはそのことを言っています。ですから私たちがキリストに結びつけられた結果何かというと、キリストの死においてキリストに結び合わされたということが、その三節のその死に預かるバプテスマということです。そしてここにあるのは、この言われてなぜそういう論理が出てくるのかっていうとね、なんでそういう言い方をしてくるのか。だってキリストが経験したことがなぜ私の経験になるの。キリストに起こったことがなぜ私の起こったことになるのという、その根拠がですね、実は五章の中で後半に出てくる、このローマ書の5章の14節見ていただきたいんですが、ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じように罪を犯さなかった人々さえ支配しました。アダムは来るべき方の雛形です、というふうに言っています。つまり12節でも、5章の12節で、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです、とこういうふうに言っています。アダムとが罪を犯したので、私たちも罪を犯したものと見られている、罪人となっている、この原理なんですよ。私たちはアダムの罪を犯したわけじゃないですよね。だってアダムとエヴァの時代、私たち生きているわけではないので。でもアダムとエヴァが神様の前に、神様のお約束、その契約を破ったという、そのことは私たちが破ったことというふうに見られている。で、実際に私たちは罪を犯しているではないか、これが証拠だというふうにパウロは言ってるんです。ですから私たちは時々思います。本当にアダムが罪を犯さなかったらば、私はこんなに苦しい目に遭わずに済んだのに、っていうふうにアダムが罪を犯したことに対して時々残念、なんということをアダムはしてくれたんだ、私は被害者だっていうふうに言うかもしれませんが、そうではなくて、その結果私たち全員がアダムにあって、アダムと共に罪を犯したものだと神様は見られた。そして実際に私たちは罪を犯すものとなったという事実がある。 ですから、ここでパウロが言うことは、私たちの主が死んだとき、キリストが死んだときに、クリスチャンは皆主と共に死んだという、死の体験をしたことなんだっていうのは、アダムが罪を犯したときに私たちも罪を犯したんだというふうに神様が見られた。というのと同じように、イエス・キリストが十字架について死んだということは、私たちも死んだことだ。というふうに神様は見てくださる。ここに救いがあるんですよね。そうじゃありません？もし私たちが行いによって神様に許してもらう、救われるというふうになったとするならば、どうでしょう？私たちは、どんなに頑張っても、神様の、清い神様の前に受け入れられる行いをし続けることは絶対に不可能です。だって、現実的に私たちは、どうでしょう？この礼拝の最中でも、神様のことを考えないでいろんなことを考えてしまう。いろんな雑念が入ってくる。そして私たちの語る言葉は、唇は正しいことも語りますけれども、偽りも語り、自己防衛の言葉も語り、人を呪うことも語ります。これはもう私たちが行いによって救われるとしたならば、もう救いはないわけです。ただ、アダムが罪を犯したときに、私たちが罪人とされた。という、この見方は、キリストが十字架について死なれたことは、私が死んだことと見られるということと、同じ原理だって人も言ってるんです。私たちは十字架について死んでいません。でも、キリストに、イエスにある、この、つくバプテスマを受けたという、その聖霊なる神様の私たちをキリストに結びつけるというそのお働きは、私たちが経験していないあの罪の十字架の裁きをキリストが受けたんですけれども、それは私が受けたものと見てくださるということなんです。罪がアダムによって入って、全人類は罪を犯し、私たちは罪人と見られたのと同じように、キリストが十字架について死なれたことは、私たちが十字架について死んだことと同じことなんだ。そういうふうに神様は見てくださる。そのように取り扱ってくださる。これで話、原理を通じる。だから私たちは自分では自分の行いの裁きを受けて死んでいません。十字架について苦しんでいません。でも、キリストが十字架について罪のために苦しんだので、私が苦しんだことと同じと見てくださった。これが、キリストイエスにつくバプテスマっていう意味なんです。いいですか？私たちは死という経験をしていないけれども、神様はキリストが死んだことによって、私たちの経験というふうに見てくださる。私たちがもう、この世にあっては、罪の中にあって、その刑罰を受けたものと見てくださる。という話なんですよ。だからここに救いがあるわけです。だからキリストは十字架について死んだことが私たちの死とつながるわけであります。そしてここのところでさらに4節を今日は続きなんですが、この4節はさらにそのことが徹底して語られていきます。この4節でこういうふうに言っています。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストともに葬られたのですというふうに言っています。このキリストともに葬られたというこの言葉であります。このキリストともに葬られたというこの葬りの原理であります。この葬りの原理は、これは完全に死んだということの証明として葬りという言葉が言われています。で、実際にそうですよね。私たちはこの世の中でも葬儀を行うときに、はい死にました、すぐ葬儀ってしないですよね。だいたい24時間か立って、それから火葬場に入れから葬るということをいたします。このことは何かというと、葬るということは完 全に死んだ。死んだということが確かであるということを証明する行為であります。完全に死んだんだ。瀕死の重症だとか気絶してるとか、そういうことじゃなくて、本当に完全に死んだんだ。ですからここで、私たちはキリストの死に預かった、死んだとみなされたというだけじゃなくて、キリストと共に葬られた。葬られたことも私たちのこと、出来うちに起こったことと見てくださるという原理です。こういう原理というのはありますよね。日常生活の中でも。このことは起こったことはあなたがしたことにしましょうということですよね。で、これが実はイエス・キリストと私たちとの間に聖霊なる神様がお与えくださった関係なんです。ですから私たちは、瀕死の重傷を負って、そして命が助かって生き返って、ああ、私はまた新しく生きるとかね、生き返ったつもりで、という次元の問題じゃなくて、本当にあなたはキリストと共にここに死んだんだ。もうかつてのあなたはいないんだ。だから死んだつもりでじゃなくて、本当に死んで、もう今、キリストとしているあなたはもうかつてのあなたじゃないんだ。そういうことをきちんと私たちは覚えておく必要があります。よく死んだつもりだとか生き返って新しく人生観が変わったという言い方をしますが、そういうレベルの問題を言っていません。もう完全に死んだんです。私たちはもう過去のことに絶対にもとらわれる必要ないし、そしてまた過去の自分がどんなであったかということで今のクリスチャンである自分を責める必要は全くない。いや、そういうことに生きている、囚われている生き方をやめたものなんですよ。それがイエス・キリストによって、とともに葬られたということであります。まさにこれはキリストが葬られた、完全に死んだということだけではなくて、その葬られたということの次、目的があります。その本当の目的というか、そのこの4章4節の中心の強調点は葬られたということだけでいうことではなくて、次なんです。次が目的なんです。それは何かというと、それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。ここなんです。この パウロがここで伝えていることは、究極的な目的は何かというと、キリストが死者の中から蘇った。で、それは、キリスト者の生き方そのものが、全く死んで、そこから死んだことが目的ではなくて、そこから蘇った。新しい生き方をする。私たちは、キリストともに死んだということだけで、この世からの一切の罪や汚れや、この世のこの価値観からに縛られないものとなった。死んでればそういったものにも縛られる必要はありませんからね。何も法律は死んだ人に対して何も処罰を下すことはできません。しかし聖書のパウロが言っているのは、死んだということが目的じゃなくて、キリストが蘇った、それと同じように私たちもキリストにあるバプテスマを受けたんですから、つくバプテスマを受けたんですから、私たちも実は蘇ったんだ。というところが実はここの4節の中心なんです。つまり完全に死んで、もう古い過去からあなたは解放されたんだ。あなたを縛るものは何一つもないんだ。それで終わりなんだ。だから私たちは新しい生き方をしようではないか。それはキリストが蘇った。そのキリストの蘇りに結び合わせられているんですから。 そのキリストの経験にも私たちは合っているんだ。じゃあキリストが蘇ったって一体何を意味しているんでしょうかね。それはここにあります。4節でこう言ってます。それはキリストが御父の栄光によってとこう言っています。御父の栄光によって、この御父の栄光っていうのは御父の力という意味です。栄光は神様の本質的なご性質です。そしてお働きを表すものであります。神様は多くのいろんな方法で神様をご自分の栄光を明らかにお示しになります。ある時は悪霊を追い出すことによって、ある時はこの湖の風や波を沈めることによって、そしてある時は死者を蘇らせることによって、神はご自身の栄光を表されました。そして今はご自身がイエス・キリストが復活する、蘇るということによって御父の栄光の力強い現れをそこにお示しになりました。ですからイエス・キリストが十字架について三日目に生き返ったということは神の栄光の力強い現れだということです。そのことを言ってます。そしていいですか、私たちはそのキリストイエスにつくバプテスマを受けた、私たちが蘇ったということはどういうことなんですか。私たち自身がクリスチャン自身がみんな一人一人がです、経験してるか実感してるかそういうこと関係なく聖書を見るんです。何かというと、あなた自身がキリスト者であるということ自体がですよ、御父の栄光の力強い現れそのものだということなんです。それがイエス・キリストにつくバプテスマを受けるということなんです。だから私たちは自分がダメだなとどう思ってようと関係なく、あなたがイエス・キリストにつくバプテスマ、聖霊なる神様のお働きを受けてキリスト者であるということ自体が神様の御父の栄光の力の現れそのものに他ならない。だから私たちは、皆さんは神様の栄光の御父の現れなんですよ。そういうものなんです。そういうものが、じゃあ罪を犯していようもっとと言いますか、そういう生き方ができますかという論理であります。まさに罪と死の力や支配はキリストをつなぎ止めておくことができなかったように、私たちをも、実は私たちも罪とその死、それをつなぎ止めておくことはできない。つまり死と、そして罪の誘惑をもって私たちをね、いざなう、誘い、そして私たちの生き方そのものを虚しいものにしてしまう力、原理は私たちのうちには働かないんだということはね、勝利できるんですよって言うんです。私たちはできるって言うんです。いや私には無理です、いや無理じゃないんです、できるんです。そしてなぜならば、なぜならば言ってますよね。ここにパウロは私たちも命にあって新しい歩みをするためですと、こういうふうに言っています。でこの命にあって新しい歩みと言っています。でこの命にあって新しい歩みというこの意味なんですが、この新しい歩みっていうのは、直訳をすると、そうですね、こういう、ちょっと なんかあれですね。あ、この私たちの命にあって新しい歩みをするためということを直訳しますと、私たちも命の新鮮の中に歩むためです。で、この命の新鮮ってどういう意味なのかというと、命に満ち溢れるこの新緑を思わせる言葉、つまり何かというと、これまでの古い人間の命とは本質的に違う命です。つまり今まで私たちを動かしていた原理とは違った原理です。今まで私たちを動かしていた原理は何でしょうか。人がどう思うかですよ。特に日本人は自分がどう思われるか、そしてまたもしこれをしたらばどれだけ大きな罰則があるか、そしてもしかしたらここで私は人々からのけものにされるんではないか、死ぬんではないかという、そういう原理でしょ。そういった原理とは違った原理のことを言っています。それは何かっていうと、あのイエス様がこのヨハネの福音書の中で言っていますが、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんというふうに言っています。つまり神の国を見て生きる生き方なんですよ。神の国を見続けながら、そこに期待をし続けながら生きていく、そういう原理のこと、生き方のことです。これが実は古い今までの生き方とは本質的に違う生き方、うん、それが命にあって新しい歩みをするということの一つであります。そしてもう一つは、これは何かというと、内側から出てくる働きというふうに言われます。強制されてではなくて、私たち自身の内側から変えられて行う、自発的に出てくる、そうせざるを得ない衝動、そういったものが私たちの中にある、そういう原理で生きる。私たちは今までねばならないとかしなければならないという義務感と責任感で動いていた動きから、そうしたいという生き方に変えられていく。これが実は命にあって新しい歩みということなんだ。で、そのためにはね、そのためには私たちはイエス・キリストにつくバプテスマを受けて、キリストと共に死んで葬られて、葬られただけじゃなくて、この御父の栄光の現れとしてキリストが蘇られた、その蘇りも復活にも私たちは預かるものとされた。その経験を私たちはしていないんです。死ぬことも葬られることも、そして復活も。でも私たちは聖霊なる神様のお働きによって同じ経験をしたもの、同じ立場に立つものとして神様は見てくださるし、神様はそのように取り扱って私たちを変えてくださってる。そのことを実はパウロ言ってる。だからそういう私たちがどうして罪の中に留まり続けることができますか。できないでしょ。ですから私たちは思うんですよ。まだ私たちは本当にこの世に生きてきた長い人類の歴史と、また私自身の歴史の中で、罪の性質だとか思いだとか考えだとか、または行動だとかっていう、そういったまあカスみたいなものなんですが、そういったものが残っていることを私たちは知っています。そういう中に痛み苦しむわけですし、そういう思いにまた湧いてくることがあります。その時に思い出してほしいんです。私はキリストイエスにつくバプテスマを受けて死んで、かつてのその私は死んで、もう私はキリストと共に新しい命によみがえったものなんだ。 この蘇りにふさわしい今思いであるか、今行動であるか、そういう尺度で測ってほしいんです。それが実は私の国籍は天にあるという意味なんですよ。私たちの国籍は天にあるとよく言います。でもこの天にあるっていうのは後に天国に行けるっていう意味で言っているんじゃないんですね。あの解釈は今私たち自身が天国人なんだっていう、そういう意味なんです。もう私たちはこの地上に生きる、この地上の価値に生き、そしてまたこの地上のいろんな苦しみや罪の中にこのコテコテになっているような生き方ではなくなっているんだ。もう天国人として生きているんだ。そういうものなんだ。そうすると私たちは天国人として生きているものにふさわしい今思いなのか行動なのか。私は本当にキリストにつくバプテスマを受けたものとして生きているんだろうか。もし生きていないと思うならば、その行動や思いがそうでないとするならば、神の道からの栄光を表す私、いや表している私としてふさわしいんだろうかという問いかけがなされるべきなんでしょうね。そうすると私たちは強いられてではなくて、内側からね、あ、そうでない生き方をしようというふうにこう湧いてきませんか。それがこの私たちも命にあって新しい歩みをするためですという、その言葉の意味なのであります。そしてパウロは最後聖書を読みしますが、そのことを指しまして、コリント第2の手紙5章、ちょっと開いてください。パウロはこう言うんです。5章の17節、今までお話ししたことのその意味がこの第2コリント人への手紙の5章の17節の意味です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。まさにこの聖書のその言葉は、今ロマ書の6章の3節4節でお話ししたこと、それが実はこういう別の表現で言うと、これを指しているわけです。私たちはどうでしょう。もし誰でもキリストのうちにあるなら、クリスチャンは誰でもキリストのうちにあるものです。これからキリストのうちにあろうとか、キリストのうちにあるには清くならなきゃならないだとかっていう、私たちのクリスチャンの成長のことを言ってんじゃなくて、立場のことを言っています。私たちがどんな状況であろうと、私たちはキリストイエスにつくバプテスマを受けた者はそういう立場にあるし、キリストイエスを通して私たちは神様にそういうふうに見られているんです。で、私たちはだからそう見られているものとして、私たちは本当に新しくあるものです。作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。もう囚われないでと進められていくわけです。そういうこう生まれ変わりっていうのは、これは聖霊なる神様によってクリスチャンは実感どれだけしているかしてないかっていう、私たちの体験とか感情とか関係なく、関係なく全てのクリスチャンたちがこの経験をしているんです。生まれ変わっているんです。イエス・キリストにつくバプテスマを受けた、つまり聖霊なる神様のお取り扱いを受けたクリスチャン一人一人は全てこの原理の中に入っているんです。そして神様はそう見てくださっているんです。そして私たちは互いにそういうふうに見られている兄弟姉妹なんです。そのことも大切な視点ではないでしょうか。ですからこの原理に私たちは入れられているものとして、私たちはどう生きるのかという問題が12節以降に出てくるわけです。 ですからこの6章の1節から11節までの原理がきちんとわからないと、12節以降の原理がねばならないになっていってしまうんです。そこの違いをぜひ覚えて、だからこの1節から11節まではもう少しまた続けて 私たちの置かれている立場、原理原則、私たちとは一体何なのか、クリスチャンとして歩むとは一体どういう歩みなのかということは、まず原理原則がわからないと間違って受け止めてしまうことになります。そしてまた間違って兄弟姉妹を評価してしまうことになります。ですからパウロはこの後言うんですよね。裁いてはならない、裁いてはならない、裁いてはならないってずっと言い続けるんです。なぜならば私たちはもうその裁きの原理の中には支配されていないからです。そういうものを裁く資格は誰もないというのが私たちに対してパウロが伝えられているメッセージなのではないでしょうか。そして、ごめんなさい、一箇所って言いながら最後ローマ人の手紙に戻りますが、6章の本当ここで読んで終わりにします。6章の11節小区分です。このようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。この思いなさいってどういう意味なんでしょうかね。これはまた来た時に結論をで、ここをまた見ていきたいと思います。思いなさいと言われてこの命令は一体何なんでしょうか。でも言えます。この私たちはバプテスキリストイエスにつくバプテスマを受けたものとしてキリストと共に死んで葬られて蘇ったものです。私たちもそうしたものだ。そう思いなさい。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ひとときを感謝いたします。主の皆が崇められますように。御父の栄光の現れとしてのキリスト者とであるという本当に幸いな立場に私たちは置かれているものです。主よ、そのことを忘れてしまいがちです。どうか私たちのうちに神が成してくださったよみがえりの技をどうか私たちも受けているものであり、新しい歩みを歩んでいるものだということをどうぞ覚えさせてください。私たちの本当に生活のいつも心の中心に置くことができますように。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。